朝食山陽堂ブラブラの51
よ
っ
チェーバチン。
はい、そういうわけで始まりました、はい、約28年前にふみおくんが、
はい、
ラジオのスタッフさん、そしてリスナーさんと、そして現地の皆さんと一緒に、
はい、
西は下関、東は京都、大阪まで500キロ歩きました。
歩きました。
実際に日本の足で歩きました。
はい、あの足の裏はペタペタです。
はい。で、そちらをですね、当時のラジオ番組で放送したんですけど、まあ1割ぐらいしか情報発信できてないということで、ね、まあ残りの9割も含めてですね、まあ、はいはい、今の2023年ですね、
はい、
令和5年になるんですか、
はい、
まあ、そちらによみがえらせるという JOBBB オリジナル企画で、
う
ん、まあ、リスナーさん提案ということで、まさかここまで続くとは思っておりませんでした。
僕らもそんなことできるんかと思ってましたけど、はい、やってみたら意外とおもろいですね、これ
ですね、
自分で言うもなんですけど、
はいはい、そして今回は岡山県倉敷市、備前町、
はい、
備前町
か町かな、町かもからね、
はい、あ、ごめんなさい、真備です。岡山県倉敷市真備町、
真備町、
矢田3779にございますですね、
はい、壊したことはしちゃいましたね、はい、
矢田の山陽街道一里塚から、
はい、
京都大阪目指します、
はい、
まあまあ今日京都大阪つかないんで
ですね、
はい、今ちょっとYouTube の方のね、
うん、
画面にですね、Google の地図の画面が出ておりまして、はい、今日はだいたい 4.3 キロ、
あ、割とまあ距離としては短いですね。
そうですね、
学的ね、
普通に歩くと、はい、休憩なしで歩くと55分と、まあ、1時間弱で歩ける距離をですね
はい、はい、
まあ、実際に皆さんと一緒に歩いていこうじゃないかということで、はい、ございまして、はい、じゃあ文雄くんよろしくお願いします、
はい、まあ、もっぺん今てっぺくんがだいたい言ってくれたんですけども、
はい、
まあ、日時的に言いますとですね、
はい、
1995年の2月の18日の土曜日ですね、
はい、はい、
に、歩きました。ちなみにこれも参考のために申し上げますと、
はい、
この年の1月の17日に阪神淡路大震災がありました。
あ、
はい、そんなんで、
うんうん、
岡山行くのにもまだ交通の不便ということも考えて飛行機で行っておりますね。
前日に岡山に着いたんですよね。
そうですね、
17日に、でなんでかっていうと、
はい、
阪神淡路大震災からまあ1ヶ月経ったから、
はい、
もうそろそろ
やらなあかんな
と、やらなあかんという、ね、
でやれる様子、まあ、ちょっとね、交通のところも整備されたりして、
はい、
でこちらの、まあ、僕らも阪神淡路大震災、まあ、10年近く追いかけたんですけども、
はい、
まあ、そういうところもちょっと初めの方で落ち着けたなということで、
はい、
まあ、その間を食ってですね、
うん、
しかも割と到着は早く行った方がいいということも含めて初めて飛行機を使ってね、現場まで行きましたですね、
はい、
そんなんで飛行機で岡山空港まで行ってから、あとはまあ、
うん、
いろんなことを、まあ、JR さんに乗せてもらったりして倉敷へ行って、はい、倉敷のホテルで泊まって、
うん、
でその次の日に今度はですね倉敷のホテルから、まあ、車とかタクシーを使いまして、前回こうというか終わりました。
ね、前、
ま
あ、今回のボラボラは、
えっとね
、ちょっと待ってくださいね。ノートを書いてるんで、
はい、
あ、そうですね。やかけ一里塚跡から、
はい、
ずっと歩いておりまして、
そうなんですよね。
はい、で、はい、今日のやつは、まあ、その歩きの、まあ、後半戦でございま す、
はい。
はい。後半戦です。
はい。これもプライベートの話ですけど、私のノートで言うと23番目のノートの、
そうそう、
後半ですね。
わかりました。
はい。
一取材に大体、一冊ノート使ってますんで、
そうです
ね、今回23冊目のノートです。
はい。
はい、
さあ、行きましょうか。
行きましょう。
それじゃあ、そのね、ちょうど、1995年の2月の18日の土曜日、これ、ええ天気やったみたいですね。
はい、はい。
ちょっと今の状態とシンクロできますので、皆さんも。
あ、そうか、このラジオ2月9日配信だから、まあ、大体今の時期とね、
う
ん、同じ。
そういうことですね。
はい。はい、
の13時51分にですね、
はい、
着きましたところが、
はい、
これが史跡山陽堂の一里塚ということで、
はい、
ここのところから出発なんですよね、
はい
はい、さあこれでここから出発しましてですね、
はい、
まずそのというかこの間は、
はい、
まあ、これからちょっと 2,3 回こういう間のが続くんですけども、
はい、
キビというね、
はい、
キビの巻火という、まあ、すごい人が、まあ、すごい昔におったんですけども、
はい、
まあ、その人が、まあ、この辺りを、まあ、開拓したというと、まあ、大和朝廷風に言うとそういうことになってね、
うんうん、
その辺りからこの辺りを一体そのキビの巻火の子孫やと言われている、
はい、
キビさんという、まあ、名字は下津道という名字の方なんですけども、
はい、
そういう豪族がこの辺をね、 統括してたんですよね、
はい、
だから中あの吉備という文字が出てきたり、吉備豪族の一番出世頭である吉備の真吉備さんというね、
はい、
まあ、今で言うと内閣総理大臣までなった人なんですけども、
はい、
そういう人の名前が出てきたりするところがこの辺の特徴です、
うんうん、
それとまあその北九州と大きく言いまして、はい、大和あるいは、まあ、京都の間のですね、
はい、
文化のちょうど中間地点みたいもんで、
うんうん、
北九州へ外来文化が入ってきて、この辺りの、まあ、岡山の辺りでバーッと、まあ、それが一つ中継地点があって、
うん、
でそれでまた消化された文化が、まあ、関西まで入ってきたというような、
うん、
まあ、あの神奇臭い話でありますけど、そういう文化のところ
神奇臭い自分で言うな、
自分で言ってますけどね、はい、あ、まあ、その辺は言うといた方が、まあ、分かる人は分かってもらえると思います、
うんうん、
だそれで、まあ、どっから行きましょうかね。まず、はい、バス停がありましたね。
バス停ね、
はい、
はい、
鉄平君が触れましたように竹冠に前という字を書いて、
はいはい、
その横に田と書いて、これ矢田という、
は
い、
そうなんですよ、
これも面白い飲み方なんですよね。で、まあ、この辺は吉備一族と特に吉備の真吉備さんのいろんな遺跡がいっぱい出てくるんですけど、それと同時に、
はい、
この辺りはですね、竹がね、
うん、
すごくなぜかひょっとしたらこれも中国から関係あるかもわかりませんね、
うんうん、
中国の孟宗竹だと思いますけど、これが入ってきて、はい、竹細工とか竹 の、ね、あのいっぱい出てくるんですよ、
うんうん、
で町の中でもこの辺いろいろと、竹の横のマークがあったりね、
そうそう、
今
でていうか、まあ、ここあれですよね、確か、
はい、
あの矢掛からここ来るまででありましたよね、
はい、ありました、
竹の巨大な、
はい、
モニュメントが、
そうそうそうそう、
町入る手前で、
そうそうそう、ありました、ありました、
ここから竹やぞと、
はい、そう、竹の範囲やということで、はい、もう明らかにもうお前ら竹しなかったらここ町入るなというぐらいのね強烈なものがあったんです
よ。そうですね。
それと同時にまた竹の子もねこれいっぱい取れるところなんですよね、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、年間1000トンなんかね輸出するとか、あ、まあ、そういう噂もあるぐらいで、
はいはいはい、
竹っていうのがあります、
はい、
でそれでこのね、そういう意味で、
はい、
竹冠に前と書いて田んぼで矢田と読むのも無理に読ませてるわけか分かりませんが、
うん、
その前の上に竹冠がついてるっていうのもですね、
はい、
竹と関係あるんちゃうかやなと思いますね、はい、さあそれでもうちょっと行ったところに、まあ、そういう意味で、
はい、
備中矢田というバスの停留所がありました、
は
い、同時にこれは JR バスなんですけども、
はい、
同じ路線を伊笠バス中が走ってましてね、これはただもうほとんどあんまりたくさん1日4本ぐらいしか出ようなバスやったんですけど、
そうなんですね、
うん、そういうような施設バスもありましたね、
うんうん、
それとおもろかったのはこの伊笠バス、はい、ね、あるいは備中矢田のバス停のところの前の、
はい、
店というか、
はい、
その店の前にこう停留所があったんですけど、これが、うん、国道の400何号で80何号でしたかね、
はい、
その486号の国道なんですけどね、
はいはい、
でそこのところにね高木ベーカリーがありましたわ
誰も分からへん
ね、分かりません
か、広島に本社のある
有名な、
はい、まあ、僕らの中では有名なパン屋さんで、
はいはい、
高木っていうね、木じゃなくて木なんですよね、
そうなんですよね、
はい、そういうパン屋があって、
パン屋があった、まあ、これも当時まだ千日中あたりまでまだ高木ベーカリーは進出してなかったもんでね
、はい、
僕にしてみたら珍しいパン屋さんやなと思ったら、まもなく全国的にどう進出するようになってです、ね、
なるほど、
結構高級パンとしてこの辺りでもね名前が知られてるパン屋さんに成長しましたね、
はいはいはい、
美味しいパンを作ってるところです
が、そうですね、
はいはい、それでその近くにまたですね面白いのがあったのは、
はい、
まあ、吉備の真吉備さんのですね、
はい、
墳と書いてあるんですよね、
あ、お墓ですか、
いやそれがね、
はい、
この隣の町がですね、
はい、
吉備の真吉備、真吉備という字なんですけど、それをね真吉備と真備と読むんですよ、
あ、真備町ね、
うん、この次の町に出るんですよ、
ていうかこの一里塚があったんがね、真備町なんですよ、
真備町になってます
か、これ真備町ですね、
そうですか、はい、真備町の、
まあ、倉敷市ですけどね、
倉敷市、
ね、倉敷市です
か、ね、はい、でそんなんで、
はい、
隣のところにもこれに似た話があるんですけども、
はい、
この吉備の真吉備さんもですね、
はい、
お墓がいくつかあるんですよね、
うん、
でこれもその俺とこの町の出身や、この地区の出身やということで、
うん、
地域の人が、まあまあ、英雄にの、まあ、町やということが主張したいためにですね、
うんうん、
古墳の墳中に書いたりお墓の墓中に書いたりしまして、
うんうん、
ここで亡くなったやというようなことを言うてはるという、まあ、真吉備の取り合いみたいなのをやってはるわけですね、
うんうん、
はい、まあ、それさらに行きましょうね、そんなところで、
はい、
どんどんどんどんと、
あ、ちなみにですね、
おいよ、どう、
まあ、僕ちょっと事前に調べたんですけど、
はい、ありがとう、
この一里塚、あ、ちなみに皆さん一里っていうのはだいたい4キロなんで、
はい、
4キロごとに塚があるということ で、
はいは
い、でね、まあ、だいたい昔の歩いてる人はそれで距離を換算したらしいんですけど、その一里塚の近くにですね、
う
ん、真吉備公園っていう公園が ございまして、はいはい、ここの公園今でも2023年でもちゃんと営業してるらしいんですけど、はいはい、園内にですね、はい、タケノコ茶屋っていう茶屋がございましてはいはい、はい、なんかそこがですね、うんうん、あのタケノコ料理も出してくれるみたいなことが、さっきなんか竹の話出てきたじゃないですか、
竹ですか大町は、
はい、うんうん、やっぱり竹が名物やねんなと、はい、でタケノコ茶屋っていうお茶屋さんの名前も、まあ、竹がタケノコですけど
ね
使われているということでございまして、
ね、
この公園がですね、はい、あの中国の香りのする公園ということでございます、はい、いろんなもんが中国風らしいんで、
そうですね、はい、まあ、あの鉄平も、まあ、家族全員で何回か中国旅行僕らが行きましたけども、
はい、
その中で、中国のですね町へ行きますと、うん、公園へ行きますと必ずあるのがですね、あのパンダのね、うん、格好したゴミ箱があるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、で、うん、何でかパンダが口開いてそこでポッとゴミを吐かすような感じで、
なんかちょっとパンダにとっては災難ですけど、
ね、災難ですけどね、そういうような、はい、それと同じもの多分あれそのまま輸入シャーテンと思いますけどね、うん、ここの公園にも置いてましてですね、もういかにも建物の屋根の反り方からですね、
はいはい、
まるきり中国やというね、あ、これもこのね、あの辺の公園の特徴で、
なんかいろいろありますよ、
はい、
マキビ記念館とか、
はいはいはい、
でここにタケノコ茶屋があったりとか、うんうん、
でタケノコもね、
はい、
まあ、おそらく妄想地区やから中国系やし、
うん、
中国の文化が特にここでバーッと話されたみたいな感じですよね。
あ、な、六角亭があったりとか。
そうです、そうです、そうです。
はい、はい、はい。門窓、門窓、
門窓っていう
の、壁の中くり抜いて窓にするやつみたいな。
要は中国の名庭、大きな有名な庭へ行きますとね、
そう。
明るく覗いた風景がどうやとかね、
そうそう。
いうような、そこまでも、本当に忠実にやってあるんですよね。で、ちょうど今、我々が、ちょっとアメリカに対するような気持ちがですね、
はい、
当時この辺は中国、この辺っていうか当時の、まあ、奈良時代とか平安の初期の頃は何でもかんでも中国一辺倒やったんですよね。だからもう それをまた未だに伝えてるのがこの辺りで、
なるほど、
まあ、中国の公園の出張所みたいな感じがあって、はい、向こう行かんでもここ行けば中国の公園が味わえるというか、中国風のものがあるということもおもろいですね、
はいはい、
マキビ公園と言われておりますね、
はい、
はい、でマキビ記念館というのがありまして、
ね、
そこのところにもいっぱいあります。大きな石碑がありまして、でちょうどこの頃ねおもろかったのはこう上空をなんとなしな眺めてたらね、
上空を、
はい、岡山空港へ入ってくる、はい、あの MD81 というですね、
はい、
当時あった飛行機の JAS という会社が運営してたんですけど、
はい、
そんなのが上通ったりね、
はい、
あ、僕らもこれで昨日は大阪空港からここへ来たんやなっていうようなことを想像しながら聞いてました。
で、
パンダのゴミ箱の話いたしましたですね、はい、それからさらにこうちょうどもう、ちょっと今から1週間ぐらい後の、まあ、自然風景ですからそんでいいんでしょうけども、
はい、
そのマキビ公園に植わっている植物もね中国的なんですよね。梅ですわ。
あ、梅ね、
梅、白梅も咲いてましたし紅梅も満開で、
白い梅赤い梅、
あ、まあ、梅両方咲いてましたですね、
はい、
で竜のね噴水みたいなものがあって、竜の口から水が流れてる、これも中国のですね西安で見た、そう、まあ、この君のマキビさんが留学してはったのが西安の町ですからね、
うん、
我々がその西安の町の公園を散歩してる時に見たような状態が全くそのようにです、まあ、なんちゅうかこう、ね、再現された
んですか。西安で僕迷子になったの覚えてましたね死にそうになりまして、 あの思い出は忘れられないです、
ね、まあ、悪いこと、まあ、
中国で、ね、迷子になると、ね、帰れないんでね、
う
ん、
そういうことですね、
はい、ちょっとビビりましたね。
まあ、小鳥とかね、 そんなのがあるという噂ですから。
いやいや小鳥じゃなくて、単純に、うん、なんでそんな悪い方持ってい くの。
いやいやいや、
単純に外国で迷子なんて怖いやろ。
そうそうそう、うん、ね、まあまあそんなのもありました、
はい、
でさらに行きますとこの辺りでですね、吉備寺というね、
はい、
これも吉備の真吉備さんの吉備の名字を取ったお寺がありましたですね。でこれは吉備の真吉備この菩提寺やと言っておりましたけども、
はい、Google の地図にも一応載ってますけど、
ね、そうですか。そう、ここはね、うん、もう本当に中国的な太鼓橋があってね、上上がったらスレンとこけそうなような橋があったりしましてね、はいはい、面白かった。それと吉備の真吉備さんの銅像も出ておりまして、のんびりしている中国風と書いて、わざわざこう西安とこに、ね、僕漢字をあのなんか当ててますけど面白いですね、まあ、
多分なんか、ね、姉妹都市かなんか結んでたんですかね。
当てると思いますよ ね、 ね、そこまで調べてませんけどね。それでまあそういうところで公園にボラボラ散歩しまして、久しぶりに西安風を楽しんで、梅の香りをですね鼻に含みながら、
はい、
今度またルート486へ戻ります、
はい
はい、ルート486に残りましたところからですね、
はい、
すぐに出てきますのが牧美町へ入って、真美町へ入って、
ちなみに文雄君はね486じゃないですね。
あ、そう、ごめんなさい、
あの486はもうちょっと南側にある道 で、
はい、
文雄君たちはね今それよりもうちょっと北側の道を、
あ、そうですか、
はい、Google の地図によると西国街道と書いてるんですけど、
あ、なるほど、
はい、これあの当時のラジオディレクターさんが書いてくれた地図を頼りに、
うん、
僕はあのこれ YouTube の動画見たら分かるんですけど、あの Google の地図の画面に一応落とし込んでるんで、
なるほど、
はい、これ486じゃないです。
そうですか、
はい、ちょっとどこの道か分かんないですけど、
うん、まあなんかちょっとまあ国道っぽいというか県道っぽいというか、
ね、県道ですね、おそらく
道です、ね、
このタイプはね、
そうですね、
はい、片側一車線の二車線道、
あ、そうですか、だからね、はい、でその辺でね、まあはい、あのいわゆる真備町の中心部に近づいてきたんですよね。大きなね、あの、はい、力作でしたからね、力作で、はい、縦が1メートル50センチ、横が3メートルぐらいの大きな観光看板がありましてね、祝真備町町制40周年と書いてましたね。
あ、なるほど、
まあ、あの真備の里竹の町の大きな観光案内がドーンと出ておりまして、
うんうんうん、
あ、こんないろいろ見るとこがあるんかと、例えばそのね、吉備の真備さんが生まれた時に産湯に使った井戸まであるんやと、ここは、
うん、
まあ、それもまあね、ある人はそう、まあ、適当に作って言
う
てるやでっていう人もあったし、またある真面目な人はそう、ここで やらはったから案内偉い人ができたいう人もありましたね。はじさんという面白いクリーニング屋さんを見つけましたね。土という字、教師の師と書いてはじと読むらしいんですけども、
はじって読むんですか、
うん、クリーニング屋さんがあって、で牧美病院ってもありました、この辺ね、
牧美病院、
牧美病院で牧美町の役場のあたりのところで、はい、まあ、牧美病院と大きな病院も発見しましたね、はい、それからさらに行きましょうね、ここのあたりで情報としましては、
はい、
名物、のこれがですね、八田のタケノコっていうのが出てきてね、で妄想の藪から取ったタケノコが年間1000トン取れるということも、結構したしっかりした人に聞いた話として僕ノートに引き取りました
。長谷川酒店は何ですか。
長谷川酒店ちょっとこれはないですね、
はい、なかですか、
はい、ごめんなさい、
あ、いいです
ね、さらに行きましょうね、はい、急道を、まあ、はい、行ったり来たりしながら左を入れたりしてるんですよ、
川を渡りました、
ね、川渡りましたね、はい、川渡った、はいはい、ありがとうございます。それから総社警察のですね、はい、真備交番というのがあったり、
ああ総社になるんですね、
総社
ここね、
まあ、管轄が総社警察なんでしょうね、まあ、あの真備交番があって、
はい、
で、まあ、川を渡りました、
はい、
で、まあ、ずっと言ってますけど、この辺の犬はなんか非常になんか人嫌いというか、
あ、まあまあまあ、
よそ者に対してですね、警戒心を植え付けられておりまして、
まあ、あのちゃんと世話されてないんですよね。
そういうことで
し
ょうね。
しつけをされてないんですよね。
まあそうかもしれません、
ね。まあ当時はそれが当たり前でしたからね。
まあまあね、吠え犬のために
吠えなあかん
と、ね。そういうこと、吠えんかったらお前サボっとるやんか、餌やらんわいということになったもんですから、もう声を枯らしてすきっぱらのね吠え声で余計にまあ怖かった。
ちょっとかわいそうですね。
こういう犬に随分つきまとわられましてですね。
そういうことですね。
はい、まあ、はい、前も言いましたように、そいつらが寄ってくるとこら焼き肉してるだろうと言うたりしてね、近所の人がちょっと怖い団体ちゃうかなという ので、
ね。まあ、ほんまに焼肉はしないですからね。
しないけどね。まあ、そういう気持ちがあったんですね。
そうですね。
はい。さらに行きましょうね。
行きましょう。
はい。これね、八田小学校の PTA さんが、
はい、
まあ、国道のところにですね、大きなプランターをたくさん仕掛けてあるんですよね。はい、で、そこで花を作ってくれてるんです。かわいい花が、春の花がいっぱい咲いておりました。
ありがとうございます。
はい。花のある、ね、はい、道、マビと書いて
あ
るね。八田小 PTA という。
あ、八田小ね。
八田小学校。
あ、これか、八田小。
はい。あったでしょ、
はい。あ、違う、これ高校や。
高校ですか、
はい、
あるはずですよ。
両南高等学校や。
あ、そうですか。
あとは幼稚園。
幼稚園。
八田幼稚園。
あ、じゃあ、まあ、だから小学校もその辺にあるはずです。
そうですね。はい、あるんでしょうね、はい、多分ね。
それでね、
はい、
さらに行きますと、
はい、
先ほど言うたように、またその県道のやと思います、
はい。
486でない道へ出ました。
はいはいはい、
はい。ところの後にね、このバス停があってね、
はい、
2万という、印象は2万の2万ですね、はい、で、はい、口と書いてね、
はい、
二間口というバス停がありました。2万というのはやっぱりその道路から外れた山側か海側か知りませんけど、うん、ちょっと離れたところにあるね、
うん、
まあ、あの村落なんか分かりませんけど、うん、そこへ、まあ、入るための入り口のところで二間口ということ で、
はいはいはい、
でこの辺は、まあ、ずっとねこの辺り妹中寺の、ね、帳面多いんですよね。
あ、妹、
うん、でこのところには、ね、妹の尻尾と書いてある瀬尾っていうんですかね。
あ、
瀬尾さんという方、
瀬尾さん聞いたことありますね。
うちらの 友達、まあ、ね、友達もおりますけども、そういう瀬尾生の方がたくさんおられましたね。はい、でそれでね、はい、薬局もありましたね。はい、これは瀬尾薬局というんですかね。
そのまんまですね。
はい、それと動物病院の大きな動物病院がありました。はい、これもかなり流行ってる動物病院やなと思います。
そうなんですか。
で瀬尾建設というね、はい、建築屋さん、建設屋さんもあって、でこの辺が、まあ、はい、歩道のないその県道ですね。こわこわこわこわ行ってましたですね。はい、で真備町のアリーというね、
はい、
アリはあのユーチューブで、
はい、あったあった、ヒジクリーニング、
そうそう、
ハジか、ハジクリーニングあった。あ、結構東進んでるんですね。
進みましたか、
ごめんなさい、はい、まあまあ進んでますね。
あ、そう、はい、そこまた今度は起点にしてくださいね。でそれで瀬尾建設があって、平松整形というね、はい、整形外科の病院もありました。
お医者さんですね。
お医者さんですね。で田んぼがこの辺で焼かれてました。
おお、
まあ、これから
田んぼが焼かれてた、
焼かれたって変な言い方です
けど、まあ、まあ、大事なね、
たやきっちゅうんですかね。
そうですよね、はい、の焼きみたいな
やつ、ね、いっぺん高槻のあたりの、ね、踏切取材に行った時に
あの大阪のね、
びっくりしましたね、
あの阪急の京都線取材してる時に、あの、もう嫌がらせちゃうかっていうぐらいですね、風下にアパートがあるのにね、
はいはい、
もう盛大に開いてて、そうそう、燻製できるぞと思った
ら、
あれは嫌がらせやな、どう考えても。
おそらく下着が白い下着、せっかく洗濯してるのに、
ね、そういうことですよ、
入れてきたら茶色にな
って、あれはちょっとやりすぎやな。
僕らに対してもちょっと挑発的でしたね、あの煙をね。
あ、まあ、
ちょっと離れてたから咳込みはなかったんですけど、ね、なんとなしにお前ら何しに来たんや。
あれはそんな感じしましたね。
俺とも挨拶旋回というのが ね、そういうような、まあ、
まあ、おもろい街でした
よね。威圧感がありましたね、はい。それと同じようにこの辺も田んぼ焼きがちょうど2月頃やるんですよね。
あ、
田植える前に、まあ、虫とかそんなのを、まあ、絶やすためにやるんでしょうけど、もうもうとしたない。大きな、もうそれこそ煙が
天、火事みたいな、ね、
天を突き上ってました、
東海みたいなね、はい、
で あの材木屋さんもよくあって、朝の材木店とかね、はい、そんなん で、
はい、
でさらにあの剣道的な道のところには、はいはい、ゆっくり走ろう真備の里と書いてました。
あ、
まあ、飛ばす人が多いんでしょうね。
そうでしょうね、
どんな、まあ、事故もあったんやと思うんですけど、
そうで
しょ
うね、
はい、でまあそれで土手があって、で橋を渡ってアリーというところへ行きました。
アリーね、ここら辺かな、
あるという井戸のいいですね。
アリー、ね、
JR バスとかで日の丸タクシーがありました。
あ、日の丸タクシーね、
はい、アリーですね、はい、でアリーの交差点中があって、
はい、
でメガネのミキさんがその辺に店を開いてありました、
は
い、でパチンコがありましたね。
あ、
丸と書いて喜ぶと字書いて、まあね、これ丸とはパチンコの玉のことでしょうけど ね、
そうでしょうね、
喜ぶ玉が容器出ればいいんでしょうけども、
出ないですね、ね、
パチンコとホームセンターが同じ丸木という店やったと思いますけどね。
あ、これかな、今天満屋、
天満屋になって、天満屋
ではない、天満屋ハピーズ、
うん、
マビ店とか書いてあるけど。
あ、そうですか、
はい、
まあ、ちょっとこ
れ、ちょっと今ね、あの実はあの今今回パソコンがね、オープニングでも言いましたけど修理、ラーメンの修理で潰れたんで、はいはいはいはい、今の iPad で地図見てるんです
よ
ね、
ちょっと YouTube
の方は、
ね、
はい、分かんないんですよね、なんか交差点の名前とか出ないみたいで、すみません、ちょっと今回は、
あ、
は
い、そうか、そういう交差点の名前もちょっと違うんですね、
パソコンやとね、すぐ分かるんですけど、
そうですか、はい、まあまあまあ、iPad でパソコンの小型みたいな面やけど、
そう
です、やっぱりいろいろとやり方があるんでしょうね、これね。
あ、背負建備、
建設ないですか、
建設はないですね、
瀬尾建設があるんですよ。
あの、文雄君、あの、もう大曲り行った、
大曲りまだ行ってない、
まだ行ってないね、
行ってないと思います、
はいはいはい、なんか行ってるんか行ってんか、よう分かんない、
お前その辺もはっきりしてません、ね、はい、もう行ったかもしれない、
行ったか、
もうちょっと分からんね、そこらは、ね、
まあまあ行きましょう、あの、はい、大曲りって要するにちょっと藁とこう、はい、あの直角に曲がるとこがあるんですよね、
そ
う
そ
う
そ
う、
あのこのね、はい、道路は特にそんなんが何箇所かありましたね、
ま、町づくりのね、まあ、うん、防御のためというか、
そうそうそう、これ何や言うとね、
はい、
この
あったあった、これ二間口、ああ、じゃあこれもう過ぎてるわ、大曲がり、
ああ、過ぎてますね、はい、
過ぎてましたね、
大曲がりの話ちょっとしときましょうか、
はいはいはい、
要は直角にこれ曲げるんです、道路をね、
はいはい、
なんで曲げるんかというと、この近くにやっぱお城があって、
うんうん、
そのお城の殿さんが、殿さんというか、お城にまあ、行列を見張ってるような人がおるわけですよね、
はいはい、
その人がまあ見てるときに、
はい、
大名行列とか、あるいは軍隊の行列が来たときに、
はい、
縦に眺めてみるとですね、人 の、 かあの数が感じをしにくいと、
うん、
それを突然横に曲げるとですね、道の通りに行列があ の通りますから、
はい、
お城の天守閣から見てると、
はい、
あの今この時間にこの何人おると、この時間何人おると言う、大体行列の まあ、規模が起こって、うん、分かるということで、うん、まあ、軍事上の理由というか、まあ、大した理由ではないかも分からんけども、うん、そういうことで勝手にこの道をね直角に曲げることもするんです。
まあ、今はもちろんね、もうまっすぐ行けますけど、
まっすぐ行けます。
今はまっすぐ行けない、当時は多分こうやって、わーっと直角に曲げてたっていう、
そういうことですね、はい。それがしかもその田んぼの中のね、うん、道やから余計によく人の数が数えられたと。
あ、ちょっと
今でこそこ家があるけどね、
床ぐちぐちやし、
田んぼだらけですよね。まあ、そういうような
足跡もできるし、
そこまで言うとなんですけど、そうかもしれませんね、はいはい。そんなところでどんどん進んでいきます。
だからそこがもうちょうど二間口のあたりなんですよ、は
い。そうですね。
でそこからさらに行くと、
う
ん、瀬尾動物病院とか、
大きな動物病院だったね、
はい。あとは文雄君の言ったあの、はい、なんや、あ、これ図書館もありますね、この辺り。
図書館にも
巨大な、これでっかい図書館やな、これ。
この町はすごい、何もかも大きいんですよ。小学校もすごいね、
4階。これこそ、これパチンコ屋ちゃんって思うぐらいの図書館ですね。うん、
立派な図書館やと思いますね。
そう
です
ね、はい、みたいですね。
まあ、瀬尾建設があり、はい、で、まあ、平松成形があり。
ポーラ、キビ、自営業所っていうのがあるよ。ポーラって化粧品でしょ。
化粧品屋さんで、まあ、業商化粧品みたいな感じですかね。あ、まあ、そんな僕用が化粧品のこと全然分かってません。で平松成形があって、はい、田んぼ焼きがあって、はい、中野材木、朝野材木店があって、はい、ゆっくり走ろう真備の里があって、
はい、
で
土手が
土手行って橋渡って有井というところに着くんですよ。
あ、この川か。
そうです、そうです、
そうです。これじゃあ末正川じゃん、
ちょっと川の名前が
末正川です。
末正川。
末正川。
主に川ですね、はい。川を渡るってはっきり書いてます。はい、
これほら、
橋渡って、はい。
これです
よ。その橋渡った。あ、西国街道って iPad も言うてくれてますね。
そうですね。
はいはい。はい、その橋渡った。
ちなみにこれね、うん、今歩いてる道の名称分かりました。
は
あ、真備町川辺146号。
あ、そうですか。
146。
あ、146
です。まあ、県道でしょうね。
県道やね。
県道146ということですね。
なるほど。ちょっと僕の、はい、それ国道になってるのがおかしい
ですね。末政川を渡りました。
はい、あった。
いや、もしかしたらもともと国道やったかもしれない。結構国道とか県道ってね、
時代によ
って
違うんですよ。意外とそういうことがありますからね。
あ、で、あり交差点。
ありますとね、日の丸タクシーが。
あ、日の丸タクシーあった。
お、それです。はい、そこちゃんと確認しておいてください。
は
い、
あと、笠原モータースもありますね。笠原モータース。
メガネの2機ないですか、その辺にあるんですよ。あれ、メガネの幹が。
キビ薬局。
うん。キビ薬局ね。で、その近くに丸木のパチンコ屋があったんです。
ああ。
喜ぶに丸を書いて
パチンコ。今多分ね。
で、ホームセンターがあって、で、国用メーベル株式会社っていうのがあったり、あるいはまたスーパー西名っていうのがあったり、中華料理の天安門があったり。
天安門
だらだら言うてますけども。
なんか
で、スーパーの丸中があったり。
はい、あのね、今ね、パチンコ屋は、
はい、
今多分、ない。
あ、
っていうか、見えない。
あ、なる、見えないんですね。
うどん。
うどん。
瀬戸の香り。
あ、なるほど。それはちょっと僕分からないけど。
あとは、
うどんは当然ありますよ。
コメリ。
はいはい。
ホームセンター。
あ、コメリ。これはなかったね。あ、はい。これ、このホームセンター、そういうことかな。はい。
で、あと、
うん、
真備記念病院。
あ、真備記念病院。はいはい。
で、真備地区コミュニティタクシーとかなんか、
はい、真備薬局はないですか。
真備薬局が、はい、これから豊か薬局っていうのがあるんですけど、
あ、そうです。真備薬局とか中国銀行もあるんですけどね。
中国銀行、まあ結構中心地なんで ね、ありそうな感じはするんですけど、うん、ちょっと分かんないですね。
ちょっと離れてるかもしれません
が、そうですね、
パッパッと歩いてますからね、
はい、あ、ディオはありますね。
あ、そうですか、
はい、ディオ真備店。
なるほど、
ね、ディオって家電ですね。
あ、そうですね、これもこの辺にも時々見
る名前
ですね。
そうそう、ディオは結構有名なところかな、
はい、うん、でそれからさらに
あ、中国銀行真備支店あった。
あ、それです、
ちょっと離れてますけど、
ね、離れてますけど、ちょっとね、
はい、だいぶ離れてます、ね、
なぜそこを僕
ほんまやな、このとこ歩いてへんのにな。
歩いてないよね、なんか広告があったり控えたのかも分かりませんね。
こっちっていうね、
多分
そんな道路標識でしょ。
何も無意識にペアペアペアと書いてますからね。
あ、キビ薬局？
あ、いや、はい、
ありました。
はい、
今日これもだいぶ離れてるよ。
離れてますね。
うん、だいぶ離れてますね。
なんかおかしいですね、その辺ね。うんうん、まあ、スーパー眼力で見たんかも分かります
ね。そうですね。
はい。で、生コン屋さんがあって、ちょっとこれでもうね、
あの
だいぶ町外れですね、生コン屋さんがあるということはね。
はいはいはい、
それで、日立のね、
はい、
牛田家電サービスという、あの、電気屋さんもあったんで、これも面白い電気屋さんやったんですよね。で、まあ、さらに行くなら。
あ、マビ薬局もう一個あったわ。
もう二個、
あの、道沿いに。
あ、ほんなこれ、そ
う、その道沿いに。
これです、この、これ、マビ。
あ、マビね、カタカナでね。
はい。
はい、はい、はい。
あ、よかった。
その、
まあ、2軒あったんですね。
はいはい、
まさか中国銀行も2軒あるんちゃうよね、
ま
あ、
あ
るかもわかりませんね。
まあ、可能性はありますよね。
はい。生コン屋さんがあって、その日立の内田家電サービスさんがあって、
はい。
さらにパチンコ屋のニューネ、
はい、
光栄というパチンコ屋さんありました。
ニュー光栄、
光栄、K-O-E-I か、
あ、はいはいはい、そっちの K のね、
うん、そっち系、そっち系長、何の系分からんけど、はいはい、まあ、そんなんがあって、
はい、
でさらに行くと地下道へ入るんですよ。
おお、地下道、
うん、もうぼちぼち、もうあの次の脇、あのあれですよ、
はい、町に、川辺に、
うん、まあ、川に近づいてますよ。
川辺
川上本陣に近づいてますね。
これかな、
地下道、地下道っていう、地下道なんかの道路の下くぐってませんか。
くぐってないっすね。
そうですか、
はい、どれやろ
う、川上バイパスというところなんですけどね。あ、
これかな、ここかな、
下へ入るはずですよ、どこかで
下へ入る
川上バイパスの手前のところを下へ入ります。
あ、
はいはいはい、
これか、
ん
ここか、いや下に入らんな、
上通ってますか、
上通ってる、ホンダオートの近くですけど。
あ、そうですか、
はい、ちょっと、ね、iPad なんでね、ちょっと動きがもっさりしてるんで、
えら悪いです、
はいはい、まあまあ、はい、あ、ちょっと分かんないですね、はい、バイパス、
まあ、あったんです当時、
はい、あったんですね、
で川辺バイパスというのもありました、
はいはい、はい、
川辺バイパス、この道ですよね、多分これが、
これ国道486なんです
よ。あ、486ですか、
この下ですか、
お、その下違いますか、
この下入ってませんか、下でこれ平面交差してるから、
平面交差して
ますか、川辺交番南西交差点かな。
あ、なるほど、ほんならちょっとどうかな、変わったんかな、面白いですね、
うん、まあまあ行きましょう、
行きましょう、
はい、
そして、まあ、川辺バイパス、
はい、まあ、川辺なんかこの辺りだと思いますが、
そうですね、
はい、
で、あの自然石の三角公園っていうのがあって、
はいはいはい、
でそこで次に大きなね、花田助産院っていうのがあるんです。
ああ、花田助産院、
花の田んぼの助産院、
あ、
これ電話番号 8-6030、
ああ、まあ、全部言わないでください、
ね、は
い、
あ、そうか、
はい、
でこれ新しくて大きくて、
はい、
なんか産んでみたくなるような、ね、気持ちのいいね、まあ、僕はこんなこと言うもんなんですけど ね、
そうですね、キモいですね、
よかったなという、これはちょっと、まあ、子供生まれてもうすぐには運動もしませんでしょうけど、
はいはいはい、
そんなあの前に、
ま、岸田さんみたいに怒られますよ、そんなこと言って
た、あ、そうか、はい、広場さんが、あ、広場さん、ちょ、広場があったりしましたね、
はいはいはい、
で西岡委員とかね、
あ、川辺郵便局とかなかった、
え、
川辺郵便局、
カービュン局着替えてないんですよ。
あ、そうか。あ、まあまあ、通ってないんでしょうね、多分ね、これはね。
わかりませんね。
はいはい。
花田助産院がちょっと見つからないの。
花田助産院、松田クリニックはありますけどね。
うん、いや、松田ってあるの。西岡委員ではないですか。
西岡委員。
なんで、生田眼科とか。
生田眼科、ちょっと、見つからないですね。
そうですか。大きな助産院やったんですよ。
ああ。
ここだけは。
真備記念病院じゃないですよね。
真備記念病院。真備記念病院じゃないです。これもありましたけど、
ね。ありましたか、
はい、はいはいはい。まあそんなところで、
はい、
西岡さんのとこ前通って、生田眼科さんの前通って、
はい、
15時26分にですね、
はい、
川辺の宿へ入りました。
あ、なるほど。多分これやな。川辺の宿のマーク。
ああ、入り口ですね。
これ。
はい、
犬飼、なんて読めたか、これ。犬飼なんて読んだっけこの字。
お前
やな、偉い人やろあの人。
犬飼強しやね。
強しか。
うん。犬飼強さんの
なんか
書生とか言ってましたね。
なんかあるんですね。日が。
まあこの偉い人はちょっと見抜けましたね。
川辺脇本陣跡か。
うん。
これか。
そうそう。
この辺りやな。
そこまでその辺まで行ってます。
はい。
15時28分。
15時28分。
山陽道川辺塾の
ここですね。
でその横のところに本陣の、
はい、
脇本陣の横に、
はい、
真備町の消防団の第六分団の建物があります。もうほんの近くです。もう近くと言ってもう同時のぐらいのところに。真備町消防団
川辺本陣跡の近くですか、
はい、脇本陣跡です。
脇本陣どっちなんですか、ちゃんと
脇です。
あ、これですね、じゃあ、はい、このマークのこの Y みたいなマーク、
う
ん、多分これが消防のマークですね。
でもね、多分そうやと思います、
はい、あ、はい、結構立派な消防、
うん、なかなかね、この辺やっぱり火事がやっぱあったんかな、水害もすごいひどいとこですけど、火事もなんかあったんかも分かりませんね、
かもしれないですね。
どこ行ってもしっかりとしたね、
うん、
いわゆるポンプの入る、何階建てかの消防で、脇に必ずと言っているほど、あの、火の宮蔵があるんですよ。
うんうん、
ちょっと怖くて登りにくいような火の宮、うん、揺れるんちゃうかいなというような、
うんうん、
そんなんがあって、まあ、象徴して、まあ、見張り番やってるやな、というような感じでしたですね。
うんうん、
はい、それ、まあ、あって、さらに今度、
はい、
15時28分に脇本陣の後を通過して、
はい、
15時30分というか2分ぐらい経ってますね。
はい、
川辺本陣後へ、到着です。
わかりました。ここですね、はい、多分ね。これ、はい、上村鹿の横ですね。
それ、それ、それ、そこがあります。 ましたか、
歯医者さん。
なんか上村鹿と川辺本陣が同じ敷地でしょ。
ああ、この地図で見る限りそうですね。
いや、見てもそうない。かその石柱が立って、
うん、
そこにちょっと駐車場みたいなのがあって、うん、今度もモダンなその上村鹿があってね、
うん、
なんか上村さんと関係があるんかいなと思って思ったりもしたんですが、
あ、まあ、よくある話ですよね。さっきのあの、はい、八田の山陽街道一時塚も個人のお宅ですよ、
はいはい、
森屋さんやったかな、
森屋さん、
森屋さんっていう人のお宅の敷地に火が立ってたんで、
あ、昔わしらが行った時化粧品屋さんやったんですけど、森屋さんっていうか、なんかね、
まあ、そこら辺もちょっと記憶が曖昧なんでね、
うんうん、
まあ、けど個人の家の敷地にこういう火があるのは結構この辺りでは普通にあることです
ね。まあ、というかその個人の家がもやってはったとかね、
うんうん、そうそうそう、
あるいはその子孫の方とか親戚がやってはることがありますから、
ううす、
当たり前かも分かりませんけど、そういうことがありました
。ちなみにあの、まあ、もう皆さん分かってますよね、あの本陣は殿さんとか偉い人が泊まる、
はい、
まあ、宿の場所 で、
そうです、ね、
で脇本陣はちょっと下っ端の人が、まあ、下っ端っつっても、
うん、
そ、下っ端
はね、旗小湯で泊まるんですよ。
ああ、そうそう、まあ、今でいうビジホですね、ビジネスホテル、
まあ、
ビジネス、まあ、いいビジネスホテル、
キッチン宿
いっぱいありますけどね、
はいはい、
キッチン宿だいぶそれ悪いで、ビジネスホテルぐらいやで、本陣、脇本陣は、
うん、
何やろ、どんなホテルやろ、まあ、ね、中堅クラスのホテルやな、
そういうことや
な。で本陣は、うん、もうあのなんかあんま聞いたことない名前の、うん、なあの、
まあ、
ホテルやな、
わしらにあんまり関係ない、ね、
そうそう、聞いたことないホテルですね、
うんうんうん、
まあ、そういう分け方ですよ、
そうです、そうです、
脇本陣、
そういうことで、そうです、
ね、でまあ、あとは旗子ね、旗子は、まあ、まあ、言うたら一茶下です、
旗子でもね、あの、もう薪持っていかなあかんところは鬼神宿です。
ああ。
木取る薪中です。
ああ。
木で、賃は賃金の賃ですね。
あ、木をね。
うん、木を、
ね。燃料代と。
燃料代も持っていった、米も持っていって、もう自炊というか、お前らがよう泊まって
る。ああ、僕らが今泊まってる。
お前ら鬼神宿や。
確かに。
富山もそうやって。
確かに冬になったら燃料代いるな。
そう。
あの、あの、灯油代、
一
日、
一
日。
なんか新川軍か。
新川郡、
うんうん、
新瀬戸、
うん、それ新瀬戸、まあ、新旧瀬戸もあるんです
か、富
山っておもろいとこや
な、富山おもろいです ね、
おもろいね、
はい、まあ、富山置いといて、
はい、まあ、
とい て岡山、
岡山、今は
富山じゃなくて岡山ですね、
岡山ですね、
岡山行きましょうか、はいはいはい、
それがあって、
はい、
その上村鹿さんという、
はいはい、
まあ、超立派な鹿さんがあって、あ、多分このまあ関係者かいなと、
ね、
僕は思ってたん
ですけど、まあ、予想ですけどね、
はい、まあ、とにかくこのね、あの、はい、本陣と脇本陣の覚えておいてください、
あ、けどこんだけ本陣と脇本陣ひっついてるのって珍しいね。
珍しい。
ね、
うん、
あ、こんなもんやったっけな。
うん、まあ、その川辺の敷地はそんなに大きな敷地ではないのでね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、あの、たまたまね、うん、まあ、庄屋さんがやったとか、何やかやとか、
そうです
ね、まあ、偉いさんの家が、まあ、開放されてそうなってる場合が多いですよね。
なるほどね。
はい、うん、それから前田郵便局もありました。八田郵便局。
あ、八田郵便局。
わかりましたか。
はい、わからないですけど。
710の13。
川辺郵便局がここにあるで。
あ、そうですか。
川辺郵便局。
そうか。
ここ。
あ、あの、それのことかな。
だいぶ離れてるけど。
じゃあ、ちゃうわ、ちゃうわ。はい。
ほんまにこのところに郵便局あんのかな、
ね、
さら地ですけどね、この地図で見たら。
いや、郵便局もね、いろいろ需要があるんですよ。
あ、そうですか。はい。はいはい、
それで今度、荒木鮮魚店長はないですか。
おお、
魚屋。魚屋さん。
こんなところに魚屋あるんですか。
はいはいはい、
あ、ちょっと今見つからないですね。
川辺の街、面白いんですけども、
あ、
割と僕らはスーッとストローしてましたね。残念でしたね。もう、疲れてきて。
あ、確かに、もうこれ、ほぼラストですからね。
ラスト、もうなく終わりなんですよ、ね。
そうです、ゴールですから。
はい、で、まあ、荒木鮮魚店中があって、
はい、
さらに行くと、まあ、これが多分今日の終わりやと思いますけども、
はいはい、
史跡山陽街道一里塚っていうのが、
おお、
これがね、堤防の近くにあるんですよ、高橋川。
高橋川ね。
はい、
あ、ありました、ありました。
ありましたか、
見つけ。だからこれが、今日のスタートの一里塚から、4キロ先ってことですよね。
はい、そういうことです。
一里塚と一里塚の間だから。
そう、そういうことです、ね。
そうやって一里塚使えるんだ、
ね。江戸からここまでが、180里と書いてましたね。
はい、180里、
1里2里、1里2里数えていって180数え
るということは、かける4したら木が出るってことか。
そういうことですね。
え、そんなんある？
江戸から間違いない。これは間違いない。
700何キロですよ。
うんうん、そうそうです。
あ、そんなんあります。
京都まで500キロや
から。ああ、そうかそうか。
で、京都から200キロぐらいでしょ。700何本になりますからね。
京都から500、あ、京、江戸から京都まで
400
何キロ、
あ、
で、京都から、
うん、
ここまで、
うん、
川辺まで、あ、まあ、そんなもんかもしれないですね、
うん、そんなに持てると思いますよね、うんうんうん、まあ、僕ずっと歩いてるからおもろいですね、それでね、
うんうん、
江戸から歩き出しましたから、
うんうん、
そんなところで、まあ、とにかく一里塚があって、
あ、これね、
はいはい、で、ここでまたね、
はい、
この辺こういうポスターをよく見かけたのは、
はい、
まあ、芸能人のショーのポスターが出てました その石塚の横のところ
前もそんなあったな。
そう前はねあの畠山みどりさんとかねなんかお前は全然知らん人ばっかり出てきて
あれ後で調べたら、
はい、
相当古い人やったで、
うん、そうや
なんか文雄君1990年代に現役とか言ってたけど、うん、全然
そいやいやそう現役のあこの辺では現役やったんです中央ではね割ともうなんかそんなに
知られてない。あの田舎あるあるですけどね、うんうんうん、20年ぐらい時間がちょっと遅いというか、まあまあ遅いというか、まあ早いというか、
は
い、
宮地修さん、
そうそう、
畠山みどりさん、
そうですね、
一節太郎さん、それから宮四郎さん、はい、こんだけのジョイントコンサート
が。宮四郎さんやったかな、
顔して。ピンカラ兄弟。
知ってたんですよ。なんかこんなあの、おかっぱみたいな髪型した。
ピンカラ兄弟の宮四郎さんですね。で、主催が、まあ、岡田劇場と主催してですね、四大共演とか言ってました。
いや、それだから前回の話ですよ。
前回の話
です。
で、同じようなポスターがね、
はいはい、
今回も、
この
、奇跡山陽街道一里塚の、
あったんですね、
ここに貼ってました。
高橋川の横に。
ええ、ドーンと貼ってましたね。
ど、なんて書いてました？
これね、歌手生活30周年、5月29日の月曜日に、記念コンサートがあって、岡山市民会館であると。ちょっとこれ大門ですよね。
そうですよね。
で、その大門さんの名前が森進一さんです。
おおお、まあ、その人は知ってますよ。
この方、ちょっと、まあ、先ほどの方よりメジャーよね。どっちがうまいとか。
めちゃめちゃメジャーや
ろ。うまいか、下
手か。森進一はもう。人
によってちゃうと思いますけど、ね。
めちゃくちゃメジャーやし。
僕なんかどっちか、畠山みどりさんとか、あの、宮四郎さんが好きやけども、人によっては森進一さんの
森進一の方がメジャーやと思う。まあ別に、どっちがメジャーだろう。何でも僕らの番組どうでもいいんですよ。
要はもうそういうようなおもろいコンサートがあってですね。
そうそうそうそう。
まあちょっとあの、まあ大阪とか東京で中古になった人がですね、ここへ来て、あの、新品で
やってる。さらっと言うとるけど。ね、中古って
みんなそうですよ、飲むんですよね、うんはい、
中古も新品もないやろ、
僕らはその中古の方が好きです、
ああなるほど、ね、
そういう意味で言う
セカンドハンド
って、ね、どっちかで褒めてるんですけど、
あ褒めてるんですか、
はい、
あ そ, うですか、
それで、
は
い、まあここでですね、あの橋を渡ります、
あ川辺橋、
川辺橋、
はい、
これね、で川辺橋の橋の入り口にね、
どっちの橋これ、
え、あの小さい方、
小さい方ね、
小さい方
で下流の方ね、
そう、あの、はい、いわゆるあの歩道の方ですよね、はいはいはい、お互いに人権守って住みよい社会というね、そういうのはポスターも大きく貼ってました、
はいはい、
でそれで行きました、川辺橋がこれ広い川なんですよね、高橋川というのは
でかいっすね、
これ長さがね、
はい、
これおそらく400メートルぐらい違いました、
あその対岸まで、
対岸までが
長いな、
長いんですよね、でここになると15時51分になりまして、橋のまあたもとちゅんが川の近くで寒なるもんやけど、
はい、
特にまあこれね2月ですからね、気温は2月のね、18日の土曜日です、
はいはい、
1952年ですよね、
一番寒い時期ですよ、
ぐーんと下がってきましたね、
はい、
気温低下と大きく書いてますね、で川辺橋渡りました、広い川という印象が、
はい、これは広いですよ、
川辺橋
めちゃくちゃでかいですね、川辺橋、
橋の長さが川辺橋の長さが453メートル、
ああやっぱりね
結構大きいですよね、
うん、
でまあ、 あのこれはまあ江戸時代はまあ平時というか洪水のない時での水がですね、
はい、
これねこの川3本あったって書いてありますけど、河原の中にこの広い河原の中で平時はね
3本ね
3本で流れてたと、
はいはい、
で3箇所は船渡しで、ね、橋がなかったんですよ、
あ
で洪水になると、まあ、これまたね川渡しだったんでしょうね、多分人数
が来
て
ね、この時はね、
はい、
Google の地図が撮影した時は日本ですね、
日本
川は
そうです、
だからもしかしたらこの真ん中に1本通ったかもしれないですね、も
うこれはよう変わりますから時代によってはね、
うん、川だ
けどね、要はまあこの時の僕の記録では江戸時代にそこ僕の記録というかそこに書いてあったところを写してるんですけども、
はいはいはい、
江戸時代には3本の川があって、あ3箇所に船渡しがあったと、
あ3箇所、
うん、でそれがね、大水、大水の時です。大水の時に川幅が一気にですね、はい、360メートルになったと。で、川の360メートルになって、ここで大洪水があったんですよね。で、これでまたあの地元の人がそこ通りかかった人に聞いてみましたら、大洪水の話をしてくれましたが、ノートのどっかにあるんですよね。
まあ、そもそも今まで僕らが歩いて、来たとこってもう水害に何回も見舞われてる、
小田川がまあもともと水害川ですよね、
そうですね、
何回も家流されたとか、
あつい最近あったんですよ、
あつい最近、ね、
2018年の7月の、まあ、平成30年の豪雨災害、
あそう、
ね、結構ひどかったらしいですよ、
はいはいはいはい、
かなりひどかったらしいですよ、
まあ、広島からこの辺りというのはね、
そうなんですよ、
山の中で昔あの砂鉄取りをしたもんで、
うん、
山がもとも荒れてるところもあるんですよ、うん、そういうこともあって、
あと、まあ、再開発ですね、
う
ん、いわゆる宅地開発で、
そうそうそう
そう、その当時を知らんような人がいっぱい移住してきて、
そうそうそうそう、
で水害に対する意識が低い中での大洪水 で、
ね、はい、
もうその2018年はすごい いろいろ亡くなられて人が、
亡くなってますね。
なんか真備町で50名以上、51名ぐらいが亡くなられたと。
あ、そうですか。
そうだ、真備町だけね。
真備町だけでね。
だけですよ。
あ、そうですか。なんせね、うん、まあ、この辺工業都市になってね、
はい、
まあ、会社、あとあるじゃないですか、大きな会社が、はいはいはい。やっぱり社員の方が来て、やっぱりそこで家買ったりするんですよ。団地ができますよね。
はい、
その団地作るのも非常に悪い言い方やけど、地元の人は知りながらですね、山を削ったところの危ないところでも建てるんですよ ね、
と
ね、うん、それを本当に言ったら公共団体がやめさせなあかんねんけど、残念ながらそれができてないんですよ ね、 で、 ね、はい、で、知らん人が入って、はいはい、マイホームや言うてたら、はい、大水で流れ て、
もう
て
うもうそんなところここだけじゃなくて日本中だらけで、今度の、ね、地震でどうなるか
そう
っていう話が今問題になって
問題になって、まあ、東京直下地震とかね、
そうです、そうです、
和歌山沖とかなってるんですよ。
いや、僕らも全然関係ない話はないですからね。
ない、
全然関係ありますから。まあ、
それほど、まあ、逆に言うたら日本の政府というのはですね、
はい、
別に反政府団体ではないんですけど、我々は、まあ、その辺のところを考えずにですね、
そうです、
まあ、金儲け一つに応援してきたというのが姿です。
ちなみに今もです。
今ももちろんずっとそうですよ。でもそれをやっぱりちゃんとね、なんか、
そうですね、
覚えとかなきゃい
け
ない。
覚えておきましょう。
何回も言いますけど、反政府の団体ではないですよ、我々は。
政府大好きです。
普通の人間ですけど、それぐらいはしててもいいと思いますね。
そうですね。じゃあ、今からその話、ね、は
い、大水害行きましょう。
はい、
地元の人に聞きました。
はい。
たまたまよう知ってる人が追ってくれて、
そういう人がやっぱ大事。
大事なんですよね。これね、明治26年のね、
はい、
10月言うてありましたね。
はい、
で、何日ですか言ったら、そう、日まではちょっと覚えてへんけど、確かこの頃に祭りがあったん言うてありました
ね。お祭りがね。
祭りの夜の、
まあ。秋祭りですよね。
秋祭りの夜や言うてましたですね。
は
い、
夜ね。
でね、高橋川のですね、これ、はい、もう、かなりこのきつい雨が降っとって、
はい、
で、決壊したと、夜に。
ああ、なるほど。
うん、暴動すごかったです、はい。で、川辺一帯は完全に水に沈んだよ、みたいなですね。で、あんたら見たかどうか知らんって見てなかったんですけども、
見て
ね、脇本陣かなんかのところのですね、はいはい、2階のところにね、ラインが残ってるってありました、その洪水が来た時の、その、そこまで水がついたところがあって、あ、ここまで来たんやで、言うてありましたね。で、ほとんどの家がですね、
はい、
脇本陣のほか2、3の建物を残して川辺が全滅したいってありましたね。でその人が言わはったのは、これ僕間違えてないと思って、87人が死んだ言ってありました。明治26年の10月の大洪水で、
結構最近の話ですよね。
そんなむずないね。で、うん、その後まあね、はい、堤防がまあ国家の事業かなんかの事業で、はい、まあ、はい、非常に強くなって、
はいはい、
その後は怒ってない言ってありましたけど、そうでもなくて、
ね、ああそうですね、
時々怒ってるかもか、
まあ、ここよりももうちょっとその僕らが今日スタートしたぐらいのところにその2018年にあったらしいですけどね。
まあ言うたら真備町のあたりですよね。
そうそうそうそう、
はいはい、でそれで、
はい、
87年死んで、
はい、
もうその人の話をそのまま言いますとですね、
87人
死亡と聞いてるんですけどね。で流されたで脇本陣のほか 2,3 の建物を残して 全員滅したということ、
はい、
本陣も流れたんでしょうね、
はい、
本陣も含めてそんな立派な建物、
本陣の方がまあ基本立派ですからね、
まあ、そういうところも流れてしまった。脇本陣はまあ血のりが良かったんでしょうね、流れなかった。で、まあ、その人が言うたのね、脇本陣の2階のところの柱のところにね、
はい、
今もその流れてきた後のがちゃんと残ってるので見たかって、いやすいません見なかったよとアホか言われたんですけども、うん、
はい、
まあまあ、
ほんまに言うたんですか、アホかって。
まあ、それ言いません、まあ、それ言わなかったあ、その辺は僕はね、
そのおっちゃんの名誉のためにな、
名誉
そんなおっちゃんちゃうぞ、おっちゃんかおばちゃんかちゃうぞ、
そう、はい、そうですね、
はい、
まあ、番組ですから名前を面白くしておりますさて行きましょう、
はい、
流れた屋根の上にしがみついてですね、流された人がたくさんいてました。家が流れて、
はいはい、
そのままずっと高橋川をですね、流れた家がね、瀬戸内海まで行くんですよ。流れていくんですよね。
はいはいはい、
で、それで、
はい、
玉島というところに到着した人もおるかと思えば、今度瀬戸内海の本海っていうのか、海まで流れていってですね、
はい、
遠く行った人は、吉島言ってましたね。これが香川県のですね、四枠諸島の一つで、坂出市というところの。
坂出ですか。
そうなんです。
まあ、岡山とね、うん、香川のちょっと県境ですよ、境
でして。岡山と川を結んでる鉄道の橋がありますね。
あ、あります、あります。
あの橋の、まあ、中間よりもちょっと、どっちかいうと、九州に、九州、四国に近い。
ここですよ、ここ。
吉島、与える島とか行きます。
はい、この辺りです
ね。その辺りですね。
僕よ、サービスエリア行きますけど、
ね。あ、そこで、ここね、吉島のサービスエリア有名ですよ、ね。
あの、ええとこですよ。
僕は吉島も取材に行ったことあるんです
よ。あ、そうなんです。
昔の石切の島でね、石がたくさん出たんですけども、
はいはいはい、
まあ、最近は外国の石に押されて、まあ、 ってないと言われております。
サービスエリアがちょっと空港みたいな感じの建物 で、
そうです。
僕ここでね、吉間パーキングエリア、
そう
これ何回も行ってます、ね、
あの
瀬戸大橋です。
店もたくさん大きいありますしね。そう多分
ええ場所ですよ、吉間パーキングエリア。僕大好きですよ、何の話。
そこからちょっと行って下降りたら吉間です
と。そうですね、
そこまでね、家が壊れんと。
あ、こんなとこ
屋根が船みたいになってずっと中で、助けてくれる人がないもやが屋根にしがみつきたからですね。
なんか嘘みたいな話ですね、
うん、何時間かかったってことはそのおじちゃん言わんかったんですけど、ね、
いやそんなかからんでしょこんなん、
ね、
1日で行けるでしょ、
うんね、しかし荒れ狂う中をね、
はい、
屋根の上で大変やと思いますよね。
まあまあけど生きてるだけね、
うん、そう玉島で助かった人も歩いてありましたね。で吉間へ流された人がおって、
はい、
でその中でですあのこの名前まで言ってくれはりましたね。
あ、そうですか。
あの吉間へ流された人の一人が、はい、最近まで生きてた言ってありました。はい、
で当時28
年吉間に流された人、助かった人が27人おったと。要は屋根の上で助かった。
ここからですよ、ふみ君。今地図見てるけど、こう来て、で瀬戸内海来て、で吉間ここ
そうそう大変ですよ。
何キロある？
笑い事やないんですけど、
ね、40キロぐらいあるんじゃない？4、50キロあるんじゃない？これ
あると思いますよね、まあそんなんで神崎友三郎という人が一人生き残ってはった言ってましたね。昭和45年まで生きてはって、
はい、
昭和5年45年の1月の1日に96歳で亡くなった。
あ、そうなんですね。
まあ、その人から話を聞いたことがあるという人がたくさんおるらしいんですけどね。
その人が文雄君みたいな人じゃないことを願います。違うでしょうね、
うん、まあ、
真面目な人へと、
まあ、しかしだんだんやっぱり人間もね、おもろい話するのかも分かりません。96歳ぐらいになったらね。
そうですね、
まあ、どんな人か、
まあ、けどそれぐらいひどい水害やった、はいはい、
で大正の元年からですね、そんなんでね、
はい、
あまりにもひどいということで15年がかりで、
はい、
まあ、完成した高橋川の改修工事、
は
い、今の堤防ができてます。立派な堤防ですよね、
はいはい、
まあ、これが450メートルの川幅で暴れまくった高橋川もこの工事によってですね、
はい、
まあ昭和8年で完成したらしいんですけどね、比較的暴れが少なくなったということは良かったと言ってありましたね。もうそんな話を聞きながらですね、今回のこの旅はこの橋渡ったところで終了いたしました、
はい、小田川もさっき言ったその2018年の洪水で、
はいはい、
まあ、高橋川も含めてかもしれないですけど決壊して、うん、
はい、
でそれによってまた新たな堤防を作ったらしい、
はい、
今作ってんのかな、それもできたんかな、分からんけ ど結構国家事業的なレベルの、あの60メーターぐらいにわたっての堤防をなんか作るってホームページに書いてましたね。
そうですか。
まあ、だから、まあ、高橋川も小田川も、
はい、
でもう一つ高馬川っていう川なんか近くにあるらしいんですけど、
馬って、ね、ちょっと変わった馬でしたね。
そうですね、はい、あ、いや違います、あのバンバの馬ですよ。
あ、そうでしたか、
はい、ババっていうの。
あ、そうです
か。まあ、そこもやっぱすごい暴れ川というか、まあ、結局、まあ、川ってつながってるんで ね、まあ、全体的にやっぱり暴れてまうっていうような、はい、まあ、性格の町ということですね。まあ、
中国地方の一つの、まあね、
そうですね、
特徴かも分かりません。気をつけてください
ね。そうですね、そうですね、
はい、
う
ん、まあ、そんなところで、
はい、
まあ、ここでですね、
はい、
終わって、
はい、
15時51分ぐらいで終わったんかな、渡り終わったということで
15時51分ですね、
はい、ここで、まあ、万歳をして、まあ、解散しました。バンバの歩数がですね、
はい、
これ今日は2回に分けて1日を話しました。
そうですね、
1日分の歩数が 23,550 歩でしたですね。
お、
こんだけを歩きました、
はい、まあまあ歩いてますね、
はい、うん、まあ、いろんなところがやっぱ足で稼ぐとペタペタ歩きをしますとですね、
うん、
まあ、教科書に載らんような、
そうです、ね、
まあ、本当に面白い強度のものも分かったりするんですよね、
うん、
それをまた、まあ、てっぺんのようなこんな、どっちかというとあのこの iPad とかコンピューターの使い手がまたもう一遍のところ
こ
う、
ね、
あれ言ってくれますとですね、
はい、
余計また立体的になりまして
そうですね、
今の様子も分かってくれますね、
はい、
まあ、そういう意味で過去のやっぱり、僕らの歩きが生きてるなっていう感じがして大変嬉しくお話しさせていただきます、
はいはい、
では言いますように、まあね、
あ、はいはい、
7割ぐらいはおもろしてますので
7割もおもろしとったら信用できへんな、
まあ、そうですね、信用しない方がいいです。
わかりました、
はいはい、
皆さんご注意ください、
まあ、ただ僕らが見た印象を僕素直に語っております。
はい、というわけで今回は、八田の山陽街道一里塚から川辺橋の、はい、あの歩行者用自転車用の 橋ですね、
歩行者用ですね、
それの西詰めまでということでございまして、はい、また次回から、はい、次回はここから
そう、
京都大阪目指すということ でございますので、
まだ結構ありますよ
これ。高橋川越えると、
はい、
もしかしたら変わるかもしれない、市町村が。
清根村っていうのがあるでしょう。
ああ、いや、っていうかね、なんか、高橋川の真ん中で点々があるんで、倉敷市じゃなくなるんかなとか。
あ、そうですか。
はい。まあまあ、ちょ、そこら辺また来週また話しますんで。
ええええ、はい。もっぺんまた、ノート、また、次のノートもちゃんと用意してますので。
24冊目のノートですね。はい。
出てきました。これ捨ててなかった
です。あ、よかったです、はい。はい。というわけで、ちょっと今回、YouTube の方のアップが、パソコンがちょっとないんで、今、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、まあ、多分、YouTube の方もアップできると思います。ただ、ラジオの配信には間に合わないと思いますので、はい、まあ、ラジオの配信聞いて、はい、で、そこからまた YouTube で地図見たい人は、また後日 YouTube 配信しますんで、見てほしいなと思います。は
いっぺんまた共有しますよね。
そうですね。
面白い、ユニークな世界が出てまいると思いますので、はい、また一緒に歩いた気持ちになってね、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
は
い、
28年前の文雄君、そしてラジオの関係者の皆さん、リスナーの皆さん、地元の皆さん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。